私が登壇しました前回の礼拝の時に、西小学校の校訓であるマタイ7章12節を考えました。もうイエス・キリストの素晴らしい教えです。黄金律と呼ばれている教えですね。してほしいと思うことを人にもしてあげるというキリストの教えでした。もうこれ世界平和の原則ですね。相手の立場に立って考え行動ができますと素晴らしいんですけども、自分の立場のみ考えて行動するから問題が発生するわけですね。小学生の時からこれが身につきますと、もうこれはもう素晴らしいことになりますね。さて礼拝の時間は聖書の御言葉を考えるわけです。今日はですね、前回と同じようにイエス・キリストの教えを考えます。もうこれは驚くべき教えです。では聖書を開けてください。マタイの19章23、24節、新共同訳37ページになります。マタイの19章23、24。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。もうすごい教えですね。あの大きなラクダが針の穴を通るぞ、その方がですね、金持ちが天国に行くより優しいと言われたわけですね。さてこの同じ教えはマルコは10章25節にあります。ルカは18章25節にあります。さて新約聖書で針という言葉は4回出てくるんです。でマタイ、マルコ、ルカ、もうこれで3回ですからね。まああと1箇所しか残っていないわけです。24節もう一回いきますよ。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。すごい教えですね。ちょっと皆さんに、ご質問をいたします。自分は金持ちだと思っておられる方がいらっしゃいましたら静かに手を挙げてください。あら、いないでしょうか。自分は金持ちだと思われる方いませんか。よかったですね。金持ちの天国行きは非常に難しいんですよ。ここにこのように書いてあるわけですから、金持ちでない。よかったですね。さて、金持ちの天国行き、どれほど難しいのかですね。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいというわけですね。私の愛用の縫い針を持ってきました。あまりにも細くて小さいので見えないと思いまして糸をつけてきました。ここに針があるの分かりますか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。考えられますか。イエス様がですね、嘘を教えられるはずはないわけです。ありえないことをキリストが教える、それも考えられません。ではこれはどう解釈したらいいのでしょうか。この教えは素直に取りますと、もうありえないわけですよ。針の穴1ミリもないわけですからね。あの大きなラクダがこの中通るってわけでしょ。全くありえないことであるわけですね。どう考えたらよいのでしょうか。これは21世紀の日本人が考えるから難しいんです。2000年前のユダヤ人、キリストの話を聞いていて誰もこんなの想像しません。こんなの誰も想像しないんですよ。これは別の意味があるわけです。針の穴というのは別の意味があるんです。それを知っておりますからですね、今の日本人みたいに、この中にラクダが通るなんて、そんなこと誰も考えないわけですね。ある言葉、別の意味がある。これは日本語にもたくさんあるわけです。で皆さんそれよく分かって使っておられるわけですね。ねえ、あの人に私の足を引っ張るのよ、こういうわけです。足を引っ張るですって、 相手の人、触ってもいない、触れてもいないんですよ。でも足を引っ張るというわけです。別の意味があります。邪魔をするとか妨害するという意味がありますね。ねえ、あの人、今朝ね、私の顔に泥を塗ったの。泥を塗ったんですって。で、私がよくこう見ますと、泥はついていません。ついているのはおそらく朝兄弟の前で このようにやったチフレか、いやいや、マックスファクターか、資生堂か、ポーラがついているのであって、泥なんかついていないですよ。しかし私の顔に泥を塗ったと言います。いや、もっとすごいのがあります。あのね、昨日主人会社で首を切られた。え、ご愁傷様でした。葬儀はいつですか。こんなこと聞く日本人はどこにもいないわけですよね。その主人生きてるんですよ。首切られたんですよ。地球上の動物で首を切られて生きていける動物がいるでしょうか。その方強いですね。私たちは仕事を解雇されたという意味で使っているわけです。クビになったというわけですよね。足を引っ張る、顔に泥を塗った、首を切られた、これを文字通りに理解する人なんかはいないわけですね。お互いに別の意味を知って使っているわけです。さて、キリストの教え、まさにこれに当てはまります。2000年前のユダヤ人、こういう針の穴は誰も考えないわけですね。別の意味がありました。では、別の意味とは何でしょうか。これを理解するためには、長年続いたテレビの水戸黄門を考えてください。あの番組では、よくですね、大きな屋敷が出てくるわけです。立派な門構えの屋敷が出てくるわけですね。大きな門がありますから、当然大きな扉がついてビーッとこう開くわけです。生活の時、普段は閉まってるわけです。横に勝手口があります。で、普通ですね、その勝手口を使って、出入りをするわけですね。さて、これと非常によく似ているのが2000年前のエルサレムです。2000年前のエルサレムも現代のエルサレムも城壁で囲まれています。城壁ですから、中に入るためにところどころに門があります。そして門には名前がついている場合が多いです。で、その中のいくつかは現代でも残っています。その中の一つにヨッパの門というのがあります。89年だったと思います。聖地旅行の時に私もそのヨッパの門を通りました。大きな門ですよ。大きな門ですから、当然ですね、2枚の大きな扉がついているわけです。ところが日本と違い、扉の横に勝手口がないんです。閉まっていたら入れないわけですね。さて、その大きな扉の一つにもう一つ小さい扉がありました。それがここで言われている針の穴なんですよ。こういう穴ではないんですよ。大きな扉についているもう一つの小さな扉、それが針の穴です。さてですね、大きな門が閉じられても、その扉のもう一つの小さな扉、ここで人間は出入りができるわけですね。さて、城壁のうちに住んでいる人で、仕事でですね、ラクダ何頭か連れて荷物を運んでですね、その門のところにやってきたとします。しまった、遅れた、入れない。人間入れますよ。ラクダ入れないわけです。でもイエス様は、ラクダが針の穴を通る方が優しいと言われたわけですから、じゃあどうしてラクダが通るのか。荷物全部下ろすんです。全部下ろすんです。ラクダがこうやって四本足全部膝をつくわけです。そして這いつくばるようにして進みますと、ラクダもその針の穴を通ることができたんでした。これがイエス様が言われる意味です。水曜日の夜に NHK 総合テレビで試して合点という番組があります。あの番組、日本人1000万人が見てるらしいんです。1000万人ですよ。すごいですね。あの番組の中で、科学的な説明がなされますと、その後に何々の意味合点していただきましたでしょうか、でゲストが合点とこうやるわけですね。私は広島産育学院中学校の礼拝でこれを取り入れました。でそれでですね、何々について合点していただけましたでしょうかというと、中学生がさっとこうするんです。右手は原骨、左手は受け皿ですね。ちょっとやってくださいますか。でそれで私がですね、合点していただけましたでしょうか、とは皆さんが合点と言いながらこれを打つわけです。練習ですよ。合点していただけましたでしょうか。合点、もうちょっと大きな声で、もう一回、何々について合点していただけましたでしょうか。合点。はい、本番に行きます。用意。イエス・キリストが言われる針の穴、その意味合点していただけましたでしょうか。合点。やっぱり大人は遠慮して声が小さいですね。この針の穴、どういう背景で教えられたのでしょうか。ちょっと戻ります。16節、マタイの19章16節、込み出しに金持ちの青年と書いてあります。有名な富める青年のあの出来事が書いてあります。それではですね、私がここを朗読いたしますから、皆さんは瞑想してください。ああ場面がこういうふうになっているんだなっていうですね、登場人物を瞑想してください。よろしいでしょうか。マタイ19章16節から24節まで。さて一人の男がイエスに近寄ってきていった。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。今日は時間の関係でここの解説はいたしません。ストーリーはお分かりになったと思います。この青年は良いことをすれば永遠の命が得られると思っていたのでしょうか。実戒は守っていたんです。キリストは青年に意外なことを言われました。行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさいと言われたのです。さてこの青年は、永遠の生命もこの世の富も両方欲しかったんです。彼の場合はこの世の富が彼の天国行きの邪魔をしていました。それで邪魔しているものを捨てなさいということで、イエス様がこのように言われたのでした。捨てるのが惜しくて、彼は悲しみながら立ち去ったんです。あなたが好きなこと、大切にしているものが天国行きの邪魔をしていなければ、それは持っていてよいのです。それまで捨てる必要はありません。しかしあなたにとって天国行きの邪魔をしているものがあれば、それは捨てなければ あなたは天国には行けないわけです。その邪魔をするもの、これは個人個人みんな違うわけです。ある人にとって邪魔になっていないものが、ある人にとっては天国行きの邪魔をしているって、こういうことはあるわけですね。自分の生活で何か私には天国行きの邪魔をしているものはないだろうかということを考える必要があります。そして思い当たるものがあれば、もうそれは早めに捨ててください。それを持っているばかりに、あなたが永遠の命を得ることができないということになれば、これは本当にもったいないことです。私が育った家庭は金持ちにはなれないのです。大きくなってから分かりました。そうだったか、金持ちになんかなるわけがないというふうに思いました。どういうことでしょうか。母は若い時に日本キリスト教団の教会に行っていて、洗礼を受けてクリスチャンになりました。日曜礼拝を守っておりました。ある日、そこの教会の礼拝説教で、今から紹介する聖句が礼拝で引用されて教えられたのだと思います。母はそれを、昔のことですから、口語訳聖書で聞いたわけですね。というわけで、今日この聖句に関しては口語訳で読みます。箴言30章7節8節、新共同訳は1030ページ、口語訳917ページ。若い母は教会でこれを聞いたのでしょう。箴言30章7節8節、私は2つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。母はこれをですね、信仰のモットーとしてこれを祈り始めたんですよ。なんてありました。私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。どうしてこういうことを信仰生活のモットーにしたか、祈りにしたか、理由は、9節にあります。飽き足りてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。教会、キリスト教、信仰関係ない、主とは誰か、そんなこと言ったりしないように、貧しく貧しく貧しくなって生きていけない、人のものを盗んで神の名を汚す、それにならないようにと祈ったわけですね。さて、母の祈りは聞かれたわけですよ。二人の息子は、主とは誰かなんて言わないわけですよ。信じます信じますというわけでですね、セブンスターアドベンチストになったわけです。長男は日本賛育学院と広島賛育学院で職員を長い間やっておりました。次男は、私はセブンスターアドベンチストの牧師になったわけです。母の祈りを聞かれたんですよ。ところが、聞かれたのはそれだけじゃないですよね。貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。もうこれだったら、もう食べるだけっていう生活になってしまいますよね。昭和33年、私たち兄弟は千葉にありました日本賛育学院に、入ったんです。私は中学校2年生転校、兄は高校1年入学ということでした。その当時、日本賛育学院、仕送りは、これは毎月送る仕組みになっていました。授業料、寄宿舎費、小遣い、あと何がありましたかね。で、それをですね、毎月毎月、学校に両親が送っていたわけです。両親の話を聞きますと、はあ、今月もやっと送金することができたという生活、そういう生活が約10年続いたというわけですよ。食べるのに精一杯ですよ。聖句にあるようにですね、貧しくもなく、 また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってくださいと祈ってるんですから、神様はそれお聞きになったわけですね。全然残らないというわけです。今月も送ることができた、よかった、残らないわけですね。というわけですから、福岡の両親が千葉の産育学院に行くということ、これは本当に難しいことであるわけです。送るのに精一杯ですから、そういう交通費を出すというのはこれも非常に難しいわけですね。というわけで、母が日本産育学院に初めて来たのは、なんと私の高校の卒業式ですよ。5年間見たこともない学校に毎月毎月送金をしていたわけですね。ああ、今月もやっと送金できたという生活ですから、千葉まで行くのは大変ですよ。入学式にも行かない、父母会にも行かない、そういう生活だったわけですね。貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で養ってくださいと祈ったわけでしょう。これ神様聞かれたわけですよ。うちは金持ちになるはずなんか絶対ないですよね。さて、この富める青年が悲しみながら立ち去った後で、イエス様は、教えとされたポイントを話されたんです。この出来事のポイントですね、これは金持ちが天国行きが難しいということがポイントじゃないんです。もうそれ全然希望がないですね。いや、私たちは金持ちでないので当てはまらないとも言えますけれども、イエス様が言いたいポイントはその後にあるわけです。19章25、26節、19章25、26、弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。ラクダと針の穴の教えで弟子たちは本当に驚きました。それでは誰が救われるのだろうか。イエス様が神は何でもできると言われたわけですね。これがここのポイントです。私たちはですね、できないことがいっぱいあるわけです。能力がなくてできないこと、経済的に力がないからできないこと、やりたくても時間がないからできないこと、健康や体力がないためにできないこと、性別の違いのためにできない、男だからできない、女だからできないということがあるわけですね。年齢が理由でできないこと、知識がないためにできないこと、人間にはいろんな理由があってできないことがいっぱいあります。お金があれば何でもできると思ったら大間違いですね。お金があればできることはいろいろありますけれども、何でもできるわけではありません。聖書の神様は何でもできるんです。何しろ天地万物の創造者ですよ。全知全能ですよ。私たちはそのような神様を信じているわけです。その何でもできる神様があなたの味方、あなたの救い主となってくださるわけです。これは素晴らしいですよ。日本では長い間毎年の自殺者は3万人を超えていました。最近この3万人が、消えたようですね。さてこの3万人ですけども、これは自殺に成功した人です。試みても死ねなかった人がいます。未遂で終わった人がいます。では一体どれくらいの人が自殺を試みたのか、これは死んだ人の約3倍というふうに言われています。3倍ですよ。なんと日本毎年毎年10万人ぐらいの人がですね、自殺を試みているわけです。そのニュースを、見るたびにですね、この人たちが聖書の神様を知っていたら、聖書の神様を信じていたらと、考えます。知っていたら信じていたら、おそらく自殺はしなかったのではないでしょうか。聖書の神様何でもできるんです。だから神様です。全知全能、創造主の神様ですね。聖書の神様、このような神様である、今日しっかり覚えてください。そして 今日だけではなくいつまでも覚えてください。その神様があなたを愛し導いておられるということを知ることができたら、幸いです。最も信頼できるお方です。この神様を知っているということは本当に幸いなことですね。これからのあなたの生涯がこの神様によって愛し導かれ祝福された生涯であることができますように、その神様に私たちが愛の応答ができますように、神様への愛の応答を今日もう一度決心してください。